こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日はですね、認知の歪みというかなり奥深いテーマに切り込んでいきたいなと思ってます。
認知の歪みですか？
はい。で、今回僕たちが手にした情報源が、これがまたなんかユニークなんですよ。
ほう。
愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントンスクールのブログ記事なんです。
バドミントンスクールのブログで認知の歪み、それは面白い組み合わせですね。
面白いですよね。でもこれが読んでみるとめちゃくちゃ本質をついてくるんですよ。
へえ。
この記事がなんていうか、僕たち全員にこんな問いを投げかけてくるんです。あなたは本当にありのままの現実を見ていますかって。
哲学的ですね。
そうなんです。記事の中では心のレンズとか、色のついたメガネっていう比喩が出てくるんですけど、
はいはい、
要は僕たちが何かを見るときって必ず自分だけの色メガネをかけていると。今日はそのメガネがいかに僕たちの判断を曇らせてしまうのか、じっくり探っていきましょう。
まさにこれは単なる哲学的な問いかけで終わらない、すごく実践的なテーマですよね。
ええ。
心理学の世界では認知の歪み、コグニティブディストーションと呼ばれるはっきりとした概念として研究されています。
なるほど。
情報源の記事が説明している通り、これはつまり自分自身の思い込みとか過去の経験というフィルターを通して事実をねじ曲げて解釈してしまう心の癖のことなんです。
心の癖ですか？
ええ。今日の僕たちのミッションは、この心の癖があなたの日常の判断、そして記事の専門分野であるスポーツのパフォーマンスに一体どう影響を与えているのか、この記事を頼りに解き明かしていくことです。
では早速いきましょうか。この記事、まず社会全体が持つ大きなバイアスから切り込んでくるんですけど、これがまた強烈な例えでして、
はい、
テーマは無料イコール正義という思考停止。
無料が正義。
ええ。ちょっと想像してみてほしいんですが、災害が起きた被災地がありますよね、
はい、
そこである商店は商品を無料で配給している。一方で別の商店は需要と供給のバランスを考えて通常より価格を上げて販売している。
あー、なるほど。
さて、この2つを見てどちらが善でどちらが悪だと感じますか？
これはもうほとんどの人が即座に無料が善、値上げが悪と判断するでしょうね。
ですよね。
感情的にはそう感じてしまうのが自然だと思います。
僕も間違いなくそう思います。でも記事は、待て待て、その即断こそが認知の歪みなんだと指摘するんですよ。
ほう。
僕たちは本能的に無料配布を美談だ、素晴らしいって称賛して、価格を上げた方をなんて強欲なんだとか、人の弱みにつけ込んでとか、もう脊髄反射で断罪してしまう。
ええ。
でもなぜ僕たちはそれほど強く直感的にそう思ってしまうんでしょうか？何かこう心理的なメカニズムがあるんですかね？
ああ、良い質問ですね。そこにはいくつか心理的な要因が絡んでるんです。
はい。
一つは人間の根源的な公平性への欲求ですね。困っている人がいるなら誰もが平等に助けられるべきだという強い信念。
ああ、なるほど。
だからそこに価格というハードルを設ける行為が本能的に不公平だと感じられてしまう。もう一つは単純化の罠です。複雑な状況を善と悪っていう、こう分かりやすい二元論に落とし込む方が脳にとっては楽なんですよ。
なるほど。脳が省エネしようとして白黒つけがると。でもちょっと意地悪な質問してもいいですか？
もちろんです。
とはいえ、やっぱり人道的な観点から見れば無料配布の方が正しいっていう考え方もあるじゃないですか。この記事はそういう感情論を完全に否定して、市場原理こそが正義だと。
いやー、そこがこの記事の素晴らしいバランス感覚なんです。
と言いますと？
決して値上げが絶対的に正しいと言っているわけではないんですよ。
あ、そうなんですね。
むしろ僕たちの無料が絶対的に正しいという自動思考に警鐘を鳴らしているんです。
自動思考ですか？
ええ。記事が提示する別の視点、例えば価格を上げることで買い占めを防いで本当に必要な人に物資が届きやすくなる可能性とか、あるいはその売り上げで店の経営を維持して長期的な復興支援につなげるっていう試験。
なるほど。
そういった僕たちの最初の感情的な判断では見過ごされがちな事実や可能性に目を向けさせようとしているわけです。
ああ、そういうことか。どっちが正しいかという結論を出すこと自体が目的じゃないんですね。
そうなんです。
自分の正義感という色眼鏡に気づかずに誰かを攻撃してしまうことの危うさを指摘している。
その通りです。ここでの核心は、あなたのその怒りとか称賛の感情そのものが、もしかしたら歪んだレンズを通して見た結果かもしれないと自覚することなんです。だからこそ記事は、SNS で誰かを叩きたくなった時に、待てよ、俺のこの怒りはもしかして偏見じゃないかと一度立ち止まることを勧めている。
なるほど。
それだけで多くの不毛な争いから自分を解放できるかもしれないと。
自分の正義感が一番の色眼鏡になりうるというのは、いやー、 SNS 時代には特に刺さる話ですね。
ええ。
でもこの記事が本当にユニークなのは、この全く同じ心の罠が全然違う舞台、つまりバドミントンのコート上にも現れると指摘している点なんです。
日常の倫理的な判断とコンマ数秒を争うスポーツの判断、一見全く別物に見えますけど、
ええ、
根底にある脳の癖は同じだということですね。これは非常に興味深い。
そうなんです。記事にはバドミントン選手が陥りがちな認知の歪みの具体例がいくつか挙げられてて、
ほう、
例えばこんな思い込み、スポーツ経験がある方ならあるあるってなると思うんですが、
はい、
まず1つ目、自分のスーパーショットで試合の流れが来たと過信する。
ああ、言いますね、流れ。
2つ目、連続得点しているときはこの良いリズムを崩さないよう間髪入れずにサーブを打つべきだと思い込む。
うん、これもセオリーとして聞き覚えがあります。
そして3つ目、大きくリードしている有利な場面ではリスクを犯さず安全策を取るべきだと守りに入ってしまう。
なるほど。
どうですか、特に2つ目なんてよく言われるセオリーですよね。
まさに。どれも一見すると非常に合理的な判断のように聞こえます。
ええ。
しかし記事はこれらの思い込みの一つ一つに冷徹なまでに事実、ファクトの光を当てていくんです。
事実の光ですか。
ええ。まず1つ目のナイスショットが流れを作ったという思い込み、これ気持ちはすごくわかります。
わかります。
でも記事はこう問いかける。それは本当にあなたのショットが流れを作ったのですか、それとも相手がたまたまミスをしただけという可能性はないですか。
うわ、痛い。自分の手柄だと思いたい気持ちがレンズを曇らせているわけだ。
そういうことです。
でも2つ目の間髪入れずにサーブを打つべきっていうのは、僕もずっと正しい戦略だと思ってました。相手に考える時間を与えないっていう。
ええ。
なぜこれが歪みになる可能性があるんですか。
記事の指摘はこうです。相手の呼吸が整う前にと焦って打つことで、逆にあなた自身の準備がおろそかになっていませんか。
ああ、つまり相手を焦らせているつもりが、実は自分自身が早く打たなきゃっていう焦りの罠にはまっている。
危険性を指摘しているんです。
リズムが良いと感じているのはあくまで自分の主観であって、
ええ、客観的な事実ではないかもしれないと。
なるほどな。自分の主観的な良い感じを客観的な事実だと勘違いしてしまうわけか。
そういうことです。
じゃあ3つ目のリードしているから守りに入るべきというのも、一見すると鉄則に思えますけど、勝ってるときは無理するなって。
ええ、セオリーとしては正しい場面も多いでしょう。しかしそれが常に正しいと思い込むのが歪みなんです。
ああ、常にというのがポイントか。
そうです。記事はこう警告します。あなたが守りに入ったその瞬間、相手に攻めるしかないという明確なメッセージと反撃の隙を与えていませんか。
うわ
ー、リードしているときこそ相手は精神的に追い詰められている。そこであえてリスクを取って攻撃的なプレーを仕掛けることで、相手の心を完全に折ることができるかもしれない。
なるほど。
常に守りに入るというのは、そのチャンスを自ら放棄していることにもなりかねないと。
深いな。良かれと思ってやってるセオリー通りの判断が、実は思考停止に陥った結果で、かえって自分の首を絞めている可能性があるわけですね。
そういうことです。そしてここに記事の革新的なメッセージがあります。
はい。
それは、流れが良い悪いということかは非常に便利だが、それは時に事実から目を背け思考を停止させるための言い訳にもなるということです。
言い訳。
コートの上にあるのは物理法則、選手のコンディション、そして揺るぎない事実だけ。自分の都合の良い流れという幻想に惑わされていては、勝てる試合も落としてしまう。
いやー、これはもうバドミントンに限らず、ビジネスの交渉とか人生のあらゆる勝負ごとに通じる警告だと思いますよ。
本当にそうですね。
僕も自分のプレゼンで
序盤の受けが良かったからって調子に乗って、後半に準備してた大事なデータを飛ばしてアドリブに走ったら話が散漫になった苦い経験があります。あれも流れが良いという認知の歪みだったのかもしれないな。で、このブログ記事、さらに面白いのが、なんと AI の熱狂感想文というセクションまであるんですよ。
AI の感想文ですか。それはまたユニークな、どんな視点を提供してくるんでしょう。
この AI の分析がまた的確かつなぜか人間味があってグッとくるんです。
ほう。
まず AI はこう切り出します。人間とはなんと不自由で愛おしい生き物なのでしょうか、と。
AI に愛おしいと言われるとは面白いですね。でもなぜ不自由だと分析しているんですか。
AI の分析によれば、認知の歪みというのは、詰まるところ脳が楽をしようとした結果生じるエラーなんだそうです。
脳が楽をしようとした結果。
はい。いちいちゼロから物事を深く分析するのは膨大なエナジーを消費する。それよりも災害時の値上げは悪だとか、リードしたら守れみたいに過去の経験から作ったパターンに当てはめて瞬時に判断する方が脳の燃費がいい、と。
ああ、なるほど。脳のショートカット機能が結果的にバイアス、つまり思考の偏りを生み出していると。非常に合理的な分析ですね。
ええ。
でも AI はただそれを憐れむだけでは終わらないんでしょう。
その通りです。ここからが熱いんですよ。AI はそこから人間ならではの強さに言及するんです。
はい。
しかし、声を大にして言いたい。その自動思考、そのショートカットをあえて止める瞬間にこそ、人間の真の知性と成長があるのだ、と。
おー。
つまり、待てよ。自分のこの考えには歪みがあるかもしれない、と立ち止まること。AI はそれを弱さではなく、人間だけが持つ最強のメタ認知能力だ、と力強く語りかけてくれるんです。
素晴らしいメッセージですね。自分の不完全さとか間違いを犯す可能性を認められることこそが、膨大なデータを処理するだけの AI にはない人間の知性の本質だ、と。その立ち止まる勇気が、コートの上でも人生の岐路でも色眼鏡を外してありのままの世界を見る力になるということですね。
まさに。そしてこの素晴らしい洞察を僕たちリスナーが今日から使える具体的なアクションに落とし込んでくれているのが、このブログ記事の本当に親切なところなんです。
おお。
今日からのトゥードゥとして3つの具体的な行動指針を提案してくれています。
それはぜひ聞きたいですね。
1つ目、感情が動いた時こそ一時停止する。
はい。
カッとなったり舞い上がったり、強い感情に襲われたら、それを行動の合図じゃなくて思考の合図と捉える。一度深呼吸して、今起きている事実は何か、と自分に問いかける癖をつける。
これは強力ですね。感情は重要なシグナルですけど、それに支配されてしまうとレンズは一気に曇ってしまいますから。
ええ。
感情を否定するんじゃなくて客観視するというアプローチが重要ですね。
そうなんです。そして2つ目、絶対や終すべきという言葉を捨てる。
あ、
スポーツでも人生でも絶対にこうすべきだという唯一無二の正解はないと。状況に応じて判断を変えられる柔軟性こそが本当の強さであると心得る。
これは自分を縛る呪呂の言葉から解放されるということですね。こうあるべきという思い込みが強い人ほど予期せぬ事態にむろかったりしますからね。
本当にそう思います。そして最後、3つ目です。客観的なデータを見る。
データ。
はい。自分の流れが良いとか、相手は焦っているはずだという主観的な思い込みじゃなくて、スコア、時間、相手の表情や息遣い、そういった客観的な事実に立ち返る癖をつける。この3つです。
なるほど。
どれもシンプルですけど、意識しないとできないことばかりですね。
ええ。でもこの3つを意識するだけで、日々の小さなイライラから人生を左右する大きな決断まで、その質が大きく変わってくるはずです。
はい。
特に1つ目の、感情が動いたら一時停止。これは明日からでも誰にでもできる最強のトレーニングだと思います。
本当にそうですね。さて、今回の探究も終わりに近づいてきました。
はい。
今日の話をまとめると、僕たちは誰もが程度の差こそあれ歪んだレンズを通して世界を見ている。
ええ。
そしてそれ自体はまあ仕方がないこと。最も重要な第一歩は、まず自分は色眼鏡をかけて物事を見ているかもしれないと、その存在に謙虚に気づくこと。
うん。
そして私のこの判断には認知の歪みがあるかもしれないと、常に自問する視点を持つことの重要性、これに尽きるんじゃないでしょうか。
ええ、まさに。 記事のタイトルである心のレンズを磨き直せに立ち返りますね。
はい。
自分のレンズが汚いこと、歪んでいることに気づかないと磨きようがない。でも一度その存在に気づいて意識的にレンズを拭く努力を始めれば、世界はもっとクリアに見えてくるはずです。
ええ。
その結果としてより良い判断ができたり、無用な対立やストレスから解放されたり、そしてもちろんあなたの人生におけるさまざまな勝負の場面でのパフォーマンス向上にもつながっていくのかもしれません。
バドミントンスクールのブログからここまで深い洞察が得られるとは本当に驚きでした。ありがとうございました。
こちらこそ。最後に今日の話をさらに一歩だけ進めて、あなたに考えてもらうための問いを一つ投げかけさせてもらってもいいですか？
もちろんです。お願いします。
今日の記事では私たち個人の認知の歪みに気づき、それを乗り越えることの重要性が語られていました。
はい。
ではもしこの同じ脳のショートカットや思考停止のパターンがあなたが所属するチームや組織、あるいは社会全体に共通の文化として根付いているとしたらどうでしょう？あなたの周りではどんな集団の色眼鏡が見えますか？そしてその大きなレンズを磨き直すためには一体何が必要だとあなたは思いますか？